祈りと証しと題しまして獅童俊介牧師より説教をいただきます。
今新約聖書のコロサイの信徒への手紙4章の2節から6節までをご一緒にお聞きいたしました。で、実はこのあと7節のところからはパウロの身の回りの状況であったり知り合いの人たちへの挨拶ということが語られる手紙の終わりの部分になりますので、今聞いたこの2節から6節のところが手紙の本文としては、締めくくりのところだということになります。この手紙の結びでパウロは何というふうに語るんでしょうか。2節をもう一度繰り返してお聞きしたいんです。こんなふうに言ってます。目を覚まし感謝を込めひたすら祈りなさい。でひたすら祈りなさい、でそういうお祈りの生活に励むようにという勧めがこの手紙の終わりに語られています。でパウロの手紙というのは大体どの手紙でもそうなんですけれども、どうもですね、手紙を書く前にパウロはそれぞれの教会の人たちのことを覚えてお祈りを捧げたようなんですね。この手紙もそうなんです。この手紙の一番、今日は終わりの方ですけど一番最初のところを読んでみますとですね、大体パウロは一番最初に自分の名前を名乗って、でそれから、受け取り人の教会の人たちのことを読んで、そして神様の祝福があるようにというふうに祝福をお祈りした後で、この手紙はまずコロサイ教会のために祈ってるっていうとこから始まるんです。1章の3節のところを開いてみるとこんな風に語っています。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父である神に感謝しています。あなたたちのために祈っていますっていう言葉から実はこの手紙は始められているんですね。伝道者としてのパウロ、その生活は伝道者ですからいろんな人にイエス様のことを伝えたりあるいは人々を教えたりするっていうことはもちろんあったんですけれども、しかしその一番始まりのところ、一番根底のところにはまずパウロがその相手を覚えてお祈りをする、その祈りの生活があったんです。でパウロのコロサイの教会を覚えて祈ったようにですね、今日においても伝道するときにはまずその相手のことを覚えて祈る、それからスタートするんだろうと思います。もちろん、伝道者が御言葉を語るときに今日どういう方にお会いするのかということを前もって予測できているわけではありません。でもまだ見ぬ相手であってもどうかその方々にイエス様の出来事が伝わりますように、でそういうふうに祈りを持っていろいろな聖書の解き明かしであったりおすすめの言葉というのを語られるんだろうと思います。でそれがなければおそらくその説教であったり、伝道の場面というのは、見せかけだけのものになってしまう。どんなに上手に聖書の言葉を解き明かすようであっても、もしそこにお祈りが欠けているならばそれはおそらく見かけ倒しのものになっていくのだろうと思います。で日本の教会っていうのは欧米に比べると小さい規模の小さい教会が多いっていうでもそれでも日本の教会、小さい教会それぞれに伝道者が使わされているんですね。で規模が小さいのに一人一人そこに牧師がいる、それはどうしてなんだろうかというといろんな理由が挙げられるに違いないんですけれども、しかしやっぱりとても大きな理由の一つというのはそれぞれの教会の群れを覚え、そしてまたその町の人たちを覚えて祈る、そういう人がいなければならないからだろうというふうに思います。時として教会には牧師がいなくなる無牧という時があります。で無牧になると 日曜日の礼拝説教のために周りの教会の牧師たちがみんな交代でやってきて応援の説教をするというようなことが一定期間続くわけですけれども、そういう時にですね、教会によってはです、毎週伝道集会みたいでなんか嬉しいって喜ばれる場合もあるんです。でもやっぱりそういうことだけではですね、教会っていうのは不思議なことですけど育っていかないんです。それはどうしてかというと、やっぱりそのよそからやってきてその週だけ の説教する牧師たちというのはその場所にとどまって、その教会の人たちやその町の人たちのことを覚えて本当に祈って腰を据えて御言葉を語るということができないからだろうと思います。もちろん応援に行く牧師たちだってその教会が何とか牧師が与えられて、そして、教会としての歩みがまた普通に行えますようにってそういうお祈りをしながら行くに違いないですし、たとえ1回の出会いであっても聞いた人たちに神様の御心が伝わりますようにってそういうふうに願いながらお祈りしながら、説教するには違いないんです。でもやっぱりそこにずっとですね、一人の人がとどまり続けて、そしてその群れを覚え、その町を覚えて祈り、御言葉が語られる、でそのことがとても大切なんだろうというふうに思うんです。いずれにしてもパウロはですね、祈りを捧げながらコロサイの教会の手紙に、この手紙を書き送っているわけです。でパウロ自身はですね、そういうお祈りの生活の中からコロサイ教会のことを覚えているわけですが、パウロ自身がお祈りを捧げてですね、本当に大きな力を神様からいただいている、でそのことを、本当に身に染みて分かっているからこそですね、コロサイ教会の人たちにもただ覚えられて祈られる人たちというだけじゃなくて、この教会の人たち自身が祈る者へと成長してほしい、そういう願いを持っていて、この手紙の結びで実はそれを語ってるんですね。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさいっていうふうに言うんです。でこのひたすら祈れっていうのはですね、一生懸命祈れっていうことよりもたゆまず祈りなさい、祈り続けなさいっていう、そういう意味の言葉がここに書かれています。で、まあ、お祈りを続けましょうということですが、それと加えてここには目を覚まして感謝を込めて祈りましょうというふうにも言われているんですね。でこういうふうに言われているということは、実は裏返しに言うとですね、私たちがお祈りを捧げるときにはもしかすると眠り込んでしまうということがあるんだろうか、眠り込むことがあるから目を覚まして感謝して祈りましょうというふうに言っているんだろうと思うんですね。でそういうふうに、言われてと思い出すんですけれども、イエス様が十字架におかかりになる前の晩にですね、ゲッセマネの園というところに行った時に、一番イエス様に近い3人の弟子さんたちをそこに連れて行ったんです。ペテロとヨハネとヤコブ、その3人を連れて行って、イエス様はそこで何とおっしゃったかというと、私は向こうに行ってお祈りしてくるから、あなた方も目を覚ましてここで祈っていなさい。そういうふうにおっしゃったんです。ところが、福音書を読むと、どの福音書にも書いてあるんですけど、この3人は目を覚ましていられなかったんだっていうふうに書いてあります。誘惑に負けてしまったのだというふうにそこには書いてあるんですね。私たち人間をですね、お祈りからそらそうとする誘惑というのは実は非常に手強い、そう言ってんじゃないかというふうに思うんです。イエスも一番近くいたはずのですね、3人のお弟子さんたちであって目を覚まして祈っていなさいと言われた時に、自分たちの力で祈り続けることできなかったんだよって聖書はそういうふうに言うんですね。で、じゃあその誘惑っていうのは一体どんなふうに私たちに訪れてくるんだろうか、私たちに、襲いかかってくるんだろうかというふうに考えますとですね、まあ、いろんな仕方で襲ってくるんだと思うんですね。まず、一番根本的なことはですね、私たちのお祈りへの志をくじこうとするそういう仕方で襲ってくるんじゃないかと思います。祈ったって無駄ですよ、意味がないですよ、そういうふうな仕方で、襲ってくるような気がします。 神様なんて目に見えないでしょ。目に見えない神様に祈るなんていうのは所詮は自分の気休めの独り言でしかありませんよ。そんなふうに私たちに支えかけてですね、お祈りしようという意欲を失わせようとする、でそういう仕方でまず誘惑というのを襲ってくるんじゃないかと思います。キリスト者のお祈りをしている、あるいは聖愛幼稚園でもお祈りが捧げられます。でそういうそのお祈りというのはですね、もちろん捧げている時には私たちあんまりそんなこと気がつかない、祈っている時は思わないんですけれども、しかし教会の外のごく普通の人たちから見られるとですね、あなたなんで祈りなんか捧げるのって、そんなふうに言われちゃうかもしれないんですね。それはどうしてかっていうとですね、私たちのお祈りを捧げる相手の神様という方が目に見えないからです。目に見える相手にですね、何か喋ってるんだったらそれはもう非常に誰でもよくわかるわけですが、目に見えない相手にお祈りをする、だからそんなのは何もない独り言じゃないかっていうふうに、まあ、見えるかもしれないし言われるかもしれないんですね。でも神様が私たちの肉眼に見えないっていうのは、これは私たちのお祈りする相手の神様が本当にこの世界をお作りになったただ一人の方だからなんです。礼拝の中で私いつも申し上げてるんですけれども、旧約聖書の一番最初に創世記という書物がありまして、その初めに天地創造の出来事が語られます。で、天地創造の第一日目に神様何なさったって書いてあるかっていうと、光あれっておっしゃって光ができたって書いてあるんです。そして光ができた結果どうなったかというと、光と闇が繰り返すようになった、そして夕べがあり朝があった第一の日である、つまり光ができた時に時間ができたんだよっていうのが聖書が一番最初に語っていることなんですね。で、そうやって時間ができたので1日2日と数えられるようになりまして、2日目には何ができたかというと、この世界に混沌とした水の中にあったって言われてるんですけれども、その水が上の水と下の水に分かれて、その間に大空ができようって言って空間が作られるんです。ですから、旧約聖書の創世記っていうのはなんかとても古めかしい書物のように思われるかもしれないんですけど、そこで語っていることっていうのはものすごく、壮大なことっていうかですね、時間が最初にできたんだよ、その次に空間ができたんだよってことを話すわけです。そして神様はそういうふうにお作りになった時間と空間の中に3日目以降ですね、地面を作ってくださったり、いろんな動物や植物を作ってくださったりして、6日目に人間が作られて私たちも生きるようになりましたって書いてあるんです。で、私たちは神様に作られた人間だ、聖書は言っています。そしてそういう作られた人間である私たちは、時間と空間の中でしか物事を見たり経験したりできないんですね。私たちが物を考える時というのはどうしたっていつも、自分で意識しませんけど、時間とか空間というのは当然そこにあるものだって思ってるんです。だから、永遠なんて言ってみても、永遠というのは、すごく長い時間だろうって私たち思いますし、無限というのはものすごく広いとか大きいことなんだろうというふうに思っちゃうわけです。でもそれはもうすでに時間の中でものを考えてますし、空間の中でものを考えてるっていうことなんですね。で、神様っていう方はそういう時間や空間をお作りになった方なんだって聖書に言われてるわけですから、神様はやっぱりこの世界の中で私たちが見たり触れたりですね、感じたりできる、そういう方ではないのだって聖書は言ってるわけです。神様は世界の作り主であって世界の外側に立っておられる、そういう方です。で、肉眼で見ることができない神様に私たちはお祈りを捧げるんですけれども、見えないというのはですね、これは神様は存在しないことの証拠というのじゃなくて、誠の作り主であるから神様を見ることができないんですね。で、もし私たちが何か目に見えるものを頼りに神様というものに祈りを捧げるんだったら、その方がですね、本当のこの世界の作り主じゃないものに祈ってるということになってしまうんだろうというふうに思います。お祈りを捧げるときに私たちはその相手である神様のことをですね、見たり感じたりできない、で、そういうことがあるとしてもそれはやむを得ないのじゃないかというふうに思うんです。神様を 感じることができない、見ることができないと言っても、それは決しておかしなことじゃない。私たちは目に見えないし、感じることできないし、触れることできない方なんだけど、その神様確かにおられるんだと信じて、その信仰によって神様がいるんだってことを確信して、そして誘惑に耐えて祈りへの志を持たなければならないってことなんだろうと思います。で、さて、しかしですね、この祈りから私たちそらそうとする誘惑が手強いのはですね、そうやって私たちがその祈りへの志を確かにしたとしてもですね、さらに誘惑って続くんだろうと思うんですね。そこが手強いんだろうと思います。私たちへの誘惑というのは、神様がいるのかいないのかって疑いだけに働くんじゃないんです。そうじゃなくて、私たちの肉体の弱さ、あるいは心の弱さに働きかけて、お祈りを散漫なものにしちゃう。で、そういう形でも働きかけてくると思います。例えば、お祈りをしようと、している人がですね、体がうんとくたびれていたりすると、お祈りを捧げている間についうとうとって居眠りをしちゃう場合があります。教会の祈祷会なんかに出てこられる方っていうのは、そういうことを経験することがあるんじゃないかという思うんですね。お祈りをしてるんだけど本当に疲れてるもんだから、申し訳ないけど、自分の番になくて他の人がお祈りしてるとつい眠ってしまうってことがあると思います。あるいはそんなに体が疲れていなくてもです、私たちが祈ってるうちになんだかですね、気持ちがこうふーっとですね、どっかに迷い出してしまって、祈ってた、一人で祈ってたはずなのに、どっかにその、祈ってたことが飛んでいってしまうということもあり得ると思います。パウロはそんなふうに祈りというのがですね、大変誘惑されやすいものなので、その誘惑に耐えるように目を覚まして、そして、主イエスキリストへの感謝のもとに身を置いてお祈りを捧げなさい、そういうふうに諭し上げますんです。で、キリスト者が本当に続けて祈る、絶え間なく祈り続けるときにですね、その祈りから確かにですね、力をいただくことになります。で、私たちは誰であっても超人じゃないんですね。どんなに強そうに見える人でも、肉体の上でも精神の上でも限界を持っています。そしてすぐに傷ついたり疲れたりしてしまうんです。で、もしですね、祈りということを抜きにして何でも自分の力だけ、自分の能力だけでいろんな物事に当たろうとするならばですね、私たちうまくいってる時はいいんですけれども、しかし困難に本当にぶつかってしまう時にはですね、おそらく挫折してしまうだろうと思います。もちろん挫折したくないから頑張るんですけど、頑張れば頑張るほどですね、ポキンって折れるみたいにですね、私たちある時点まで行って、挫折してしまうんだろうと思います。ところが祈りの生活をしている人っていうのはですね、そうならないんですね。お祈りの生活をしながら神様の御心を本当に真剣に尋ねていく。神様、何があなたの御心なんでしょうか、この私は本当にどう生きたらいいんでしょうか、そう尋ねてお祈りをしてですね、そして自分に示される神様の御心に従って生きていこう、そういう志が生まれるところでは、とっても困難なことに直面して、とても今すぐにはこれは課題を果たせないなと思うような時にもですね、じゃあ今すぐ全部のことは解決しないとしても、ここで自分がどうあるべきなんだろうか、神様、私今ここで何をやったらいいんでしょうか、そういうふうに祈りながら、自分が今ここで何をしていったらいいんだろうかっていうことを考えるですね、落ち着きと冷静さがですね、与えられるようなところがあると思います。そしてそういうふうにですね、本当に一つ一つ自分にできること、自分が今なすべきことは何かっていうふうに尋ねながら歩んでいった先にですね、最初はとても克服できないように思った大きな困難がいつの間にか克服されていくということもついてくる。で、そういうことは、キリスト者の信仰生活の中に確かにあることだろうというふうに思うんですね。ですから、お祈りの生活というのはですね、祈る人にとっては、目標に向かって歩み続ける粘り強さを与えられる、そういうことになるだろうと思います。で、パウロ自身がですね、 そういう生活をしているわけです。世界中を旅しながらイエス様の出来事を述べ伝え、そして本当にそれを信じる人たちがそこに生まれてくる、簡単にできることじゃないんですね。牧師になって、こうなるといいなって思うのは、たくさんの人がイエス様のことを信じて洗礼を受けて生きるといいなというふうに思うんですけど、そうそう簡単には、信じますって言って洗礼を受ける人は生まれてこないんです。本当に、一人の人が信仰を与えられ、それを言い表して洗礼を受けて、私はイエス様のものですとしてなって生きていく。でそれは大変なことだと思います。でもそういう務めにパウロは仕えているわけです。とても困難な務めを与えられ、それに従事している。しかしそういう中でパウロは自分の力でやろうとしたらとてもできないよと言ってですね、挫折して、私はこんな仕事できません、最初から無理なんですと言って投げ出してしまってもおかしくないんですけれども、そうじゃなくて祈りを捧げ続ける中でですね、あなたはたとえどんな困難に見えていても大丈夫、私がいるから、そういうふうに励まされながら、本当にその日その日でやるべきこと、語るべきことを語り続けている。そして祈りの生活の中で強められて、忍耐をすることを知らされて、そこから連達が生まれ、希望につながって生きていく、そういう生活がパウロにはあったんですね。で、そのパウロと同じようなあり方をあなたもするようになさいって、今この手紙の終わりで呼びかけてるわけです。目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。で、そういうふうにパウロがコロサイの教会に祈り続けてくださいっていうふうに語っていく中でですね、実はパウロの伝道の働きのためにも祈ってほしいっていう願いをここで語っています。3節と4節のところです。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながれています。私がしかるべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。で、ある説教者がこのパウロの言葉を聞いてですね、本当にすごいって感心した言葉を語っています。で、その説教者はこう言うんです。この時パウロは牢屋につながれている。で、牢屋につながれているんだったら自分のために祈ってほしいことなんか山ほどだったに違いない。まず生きてこの牢屋から出られますようにって祈ってほしいだろうし、あるいはこの牢屋にいるっていうのは実は今からローマ皇帝の前で裁判を受けるっていう、そういう場面なんですけれども、その裁判でですね、勝利を収められるようにって祈ってほしいだろうし、さらには牢屋の中の本当に息が詰まるような生活の中でちょっとでも休息や平安が与えられるようにとか、あるいはこのあと自分が年取ってから今の嵐みたいな生活がずっと終わりまで続くんじゃなくて、少しでも安らかなものが与えられるようにとか、そういういろんなことを祈ってほしいって願ったっておかしくないんだというふうに言うんです。まあ、実際私たち自分が牢屋に捕らえられたらそうなんじゃないかなって思います。でもパウロはそういうふうにですね、自分のために祈ってほしいということをここで一言も言わないで、何を言ってるかというと、ただキリストの福音が前進するように、自分がなすべき務めを果たしていけるように、でどうかそのために祈ってくださいというふうに願ってるんだ。で、このパウロの姿というのは伝道者として全く見事というほかはないって、そういうふうに言って感心してるんですね。言われてみて読んでみると確かにそうなんです。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように。4節だと、私がしかるべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。確かにパウロは自分の身の上のことを祈ってくれというんじゃなくて、自分が仕えているイエス様のことを伝える、そのことが十分できるように祈ってくださいというふうにお願いしているんですね。でもおそらくこれはですね、パウロに関心、パウロがすごかったと関心するよりも、そうじゃなくてどんな時にもですね、弱く脆さを抱えているパウロを イエス様という方が本当に頼もしく支えてくださっている、イエス様がパウロのことを支えてくださっているからパウロがそのことに使えようとしている、でそういう仕方でパウロが語っている言葉なんだろうという思うんですね。でちょっとここを注意して読むと気づくんですけれども、パウロがここで私たちのために祈ってくださいっていう中で計画っていう言葉が何度も出てきます。私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、あるいは私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるようにって、そういうふうに頼んでます。パウロが願ってるのはですね、自分がこの迫害の中で立派に証を立てられますようにって願ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、ただ自分が神様のご計画に従って用いられるように、そして自分が神様の計画に立ってるということが周りの人たちの中で明らかにできるように、そのために祈ってくださいって言うんです。じゃあパウロはこの計画って一体どういうこと、どういう計画にこだわってるんだろうか、この計画って一体何なんでしょうかと思ってですね、もう一回この手紙を最初からさーっと読んでみますとですね、実は1章の26節と27節のところでパウロがこんなふうに語っている言葉に出会うんです。1章の26節、369ページの下の段ですけれども、こんなふうに言われているんですね。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とはあなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。世の初めから代々にわたって隠されてきた計画があるんだけど、その計画って何かって一番最後まで読んでくると、あなたのうちにおられるキリスト、栄光の希望ですって言ってます。つまり十字架にかかって復活なさったイエス様が、イエス・キリストという方が今あなたたちの中に共にいてくださるんだ、そういうことを神様計画しておられたんだ。パウロがひたすら願っていることっていうのはですね、裁判の場に引き出されてもこのパウロのうちにキリストが共に住んでいてくださるということがはっきりとするように、パウロがなんでここで裁判にかけられているのか、あるいはなんでパウロが自分の与えられた今の仕事に仕えているのか、大変な思いをしてもどうしてそれでもそういう生き方をしようとするのか、それはパウロの中に復活の主イエス・キリストという方がいるからなんですねっていうことが本当にみんなの前で明らかにできるように、そのために私が十分語ることができるように祈ってくださいって、そういうふうにここで言ってるわけです。パウロが、どこまでも自分の、自分の身の上のことじゃなくて、ちゃんと語れるように祈ってくださいって言ってるのは、パウロが立派な人格だからなんじゃなくて、パウロの中に共にいてくださるイエス様が本当に真実でどこまでもパウロのことを支えてくださる、そういう方だからパウロがそのことを十分に表すことができるように、そういうふうに願っているわけです。そしてパウロは自分の中によみがえりのイエス様がいて、いつも自分の弱い自分を支えてくださる、そのことに感謝するだけじゃなくて、そのイエス様がどうかあなた方の中にもいてほしい、そう願ってコロサイ教会の人たちにも、進めているわけです。あなた方も主イエスキリストに支えられ生きるようになってほしいんだ、そのために、私はあなた方のことを覚えて祈ってる、あなた方も祈る人になりなさいって進めてるわけです。でパウロ自身は今牢屋の中にいて、出会える人は限られてるわけです。牢屋の看守であったり裁判官であったり、でそういう人たちの前でイエス様が共にいることを本当に確かに言い表せるように祈ってほしいと願うわけですが、コロサイの教会の人たちもイエス様に伴われている、そういう生活を送ってほしい と願って、一番最後の五節六節みたいなことを言うんです。五節はこんな風に言いますね。つまり三章の五節ですけど、時をよく用い、四章の五節六節ですね、時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。時をよく用いなさいっていう時っていうのはですね、別に言うならこれチャンス、あるいは機会とか好機っていう、そういうあの風に言い換えることのできる言葉です。時といっても時間の長さのことじゃないんですね。そうじゃなくて、あなた方のうちにおられる主イエスキリストによって支えられる、でそういうチャンスを失わないように、大事にしなさいって進めてるんです。でパウロは牢屋の中に閉じ込められていますから、出会える人は限られてるわけですけど、コロサイの教会の人たちはそうじゃないわけです。牢屋の外で、比較的自由な生活を送ってます。でそういういろんな人と出会うわけですね。でそういういろんな人と出会うときに、自分が何に支えられているのかを言葉によって表すっていう場合も出てくるわけです。それでその際パウロが勧めるのは、あなたたちは塩で味付けられた心よい言葉で語るようでありなさいって勧めるんですね。塩で味付けられた、そういう言葉で語りなさいってパウロが言ったときに、おそらくパウロがそこで覚えていることという思っていることというのはですね、主イエスがお弟子さんたちにおっしゃった、あなたたちは地の塩であるっていう、そういう言葉だろうというふうに思います。キリスト者の存在というのはですね、この世がすっかり腐ってしまわないように防腐剤として働くようなところがあるし、それから世の中にあって程よい味付けをする塩みたいな存在なんだってイエス様もおっしゃってくださった、その言葉を覚えて、そういうものに味付けられた言葉であなた方は自分のことを語るようになりなさいって言ってるんです。でただキリスト者がそうやって言葉を使って自分自身のことを言い表していくときに覚えなきゃいけないことというのはですね、塩というのはこれ生きる上でどうしても必要です。脱水症になったら水だけ補給すればいいんじゃなくて塩も取らなきゃいけないんですけれども、ただ必要だし、また塩味はいいもんですけど、だからといってですね、塩はそれだけで食べ物になるわけじゃないんですね。お米みたいにですね、塩だけ茶碗に山盛りにして出されたって私たちその前で困っちゃうんです。塩があんまり私は塩なのだというふうに主張しすぎるとですね、それはとても塩辛くて食べられたものにならないんです。むしろ塩っていうのは本当にわずかな量だけれども、それで全体の味を引き締めて、そして塩自体というのはお料理の中に使ってしまえば姿が見えなくなりますけれども、しかしそういう仕方で全体の食材を引き立てていく、そういう働きをしていきます。キリスト者の言葉というのもそうなんだろうと思います。あの人がこう言ったとか、すごい言葉だって名言が残るというんじゃないんだろうと思うんです。そうじゃなくて、日々の生活の中でイエス様が共に歩んでくださる、そのことに励まされている人が本当に何気なく言葉を語る、しかしその言葉によって周りに本当にホッとさせられて、そうだなって元気を与えられて生きていくような、そういう言葉であなた方は自分自身の信仰を言い表すように、そういうふうにここには進められているのだと思います。キリスト者というのはですね、そのキリスト者自身が塩によって味付けられて変えられているんです。自分が周りを変えようとして勢い込むとですね、塩分が強くなりすぎて誰も口にすることができないようになるんですけれども、しかしそうならないように、本当に自分が変えられているくらい、本当に程よい、しかし心よい言葉で語るように、そういうふうに進められています。配慮を持ってですね、相手のことを思いやりながら外部の人に語る、でそのことで福音が前進していくということを覚えたいんです。私たちがキリスト者にされている、そのことはすでに、そのこと自体が誠に大きな出来事です。そのことを感謝して受け止めながら、私たちも、主イエスキリストに確かに支えられて生活できるように、祈りを捧げ続けながら、この地を歩みたいと願うんです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが
目に見えないあなたに祈りを捧げる生活の中で、自分自身の弱さや限界を抱えながら、しかしあなたがいつも御言葉を持ってパウロを導いてくださったことを覚え、その内容をコロサイ教会の人たちにもするように進めている聖書の言葉を今日私たちは聞かされました。パウロはコロサイの教会だけではなくて、ここにいる私たちもまたイエス様に励まされ、勇気を与えられ、生きるように進めていることを思います。私たちがどうか共にいてくださるよみがえりの主に励まされ、慰められ、勇気づけられ、支えられて歩んでいくことのできますように導いてください。毎日毎日生きる私たちの生活は本当に難しい困難がたくさんあって、自分では思うようにできないことも多くあると思います。しかしそのような時に、私たちがもう何もできないといって諦めたり切れてしまったりするのではなくて、今日それでもあなたが私に望んでいることは何なんだろうか考えて、そしてもう一度ここから始めるという落ち着きを与えられますように、そして私たちが塩で味付けられた言葉を持って周囲の人々に語り、あなたによって伝えられているその恵みを確かに表していくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。